ニューヨーク、曇り時々雨、14度、27度。ロサンゼルス、晴れ時々曇り、14度、19度。リオデジャネイロ、曇り時々雨、20度、23度。そして東京です。曇りのち晴れ、18度、27度です。都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順で世界の天気をお伝えしました。
午前1時の NHK ニュースです。サッカーワールドカップ北中米大会が来月開幕するのを前に、外務省は現地の治安情報などを提供する特設サイトを開設し、観戦に行く人たちに安全対策を講じるよう呼びかけています。アメリカ、カナダ、メキシコの3つの国が共催するサッカーワールドカップ北中米大会は現地時間の来月11日に開幕します。期間中、多くの日本人の渡航が予想されることから、外務省はスタジアム周辺の治安や安全情報を提供する特設サイトを初めて開設しました。一次リーグで日本代表が試合を行うアメリカのダラスとメキシコのモンテレイ、また決勝トーナメントに進んだ場合に試合を行う可能性がある都市について、注意事項や安全対策などを紹介しています。カナダでは置き引きや車上狙いの発生率が高いことや、メキシコでは拳銃やナイフを用いた強盗や誘拐が多発していること、アメリカでは強盗や窃盗などの被害に遭う恐れがあることなどを紹介し、注意を呼びかけています。茂木外務大臣は、特設サイトなどを活用して情報収集を行うとともに、安心安全な海外旅行のため、旅レジへの登録もぜひお願いしたいと話しています。航空機の機体の表面に非常に細かい凹凸の処理を施すことで空気抵抗を大幅に抑えられる可能性のあることが模型を使った実験で分かったと東北大学の研究グループが発表しました。燃費の改善や二酸化炭素排出量の削減につながる技術として期待されています。東北大学の研究グループは航空機などの開発に役立てようと長さ1メートルほどの流線形の模型を製作し、模型の表面に1ミリの20分の1ほどの非常に細かい凹凸を施しました。この模型を磁力で浮かせた状態にして人工的に風を当て空気抵抗を測る実験を行ったところ、凹凸がない場合に比べて空気抵抗を最大で 40% 余り抑えられることが分かったということです。研究グループによりますと、こうした凹凸によって抵抗を抑える技術としては、いわゆるサメ肌の加工を航空機の機体に施す技術がすでに実用化されていますが、今回の技術はさらに細かい加工を行うことで、従来とは異なるメカニズムで抵抗を抑えているということです。研究グループは、これまでの技術に比べて凹凸の加工もしやすく、航空機の燃費の改善や二酸化炭素排出量の削減につながる技術だとしています。東北大学の矢家野愛子准教授は、省エネルギーが喫緊の課題と言われる中、産業界にとっても意義がある研究結果だと話しています。東京武蔵野市の動物園で長年親しまれた象の花子が死んでから間もなく10年となるのに合わせて、花子が過ごした飼育施設の裏側をめぐるツアーが行われました。10年前の5月26日に69歳で死んだアジアゾウの花子は、長年多くの人たちに親しまれ、飼育されていた武蔵野市の井の頭自然文化園には、今も全国から多くの花やメッセージなどが寄せられています。花子の死から10年になるのに合わせて、園では昨日、施設の裏側をめぐるツアーが開かれ、小学生から大人までおよそ30人が参加しました。寝部屋と呼ばれる休息のためのスペースでは、当時飼育員をしていた山川浩二さんが、歯がなくなった花子に与えていた餌の複製品を見せながら、人参やリンゴを砕いて、 バナナや芋などと一緒に丸めるのに機械を導入する前は6時間もかかっていたことを紹介しました。また花子がいつも口に加えたり足元に置いたりしていたお気に入りの木の遊び道具の実物も展示されました。世田谷区から家族で訪れた女性は、外からではわからなかった花子の気持ちに寄り添ったさまざまな工夫を聞くことができ、参加してよかったと話していました。山川さんは、花子がたくさんの方に愛されていたことを改めて実感しました。10年が経ちますが、最後の日が昨日のように感じますと話していました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。1時5分です。
5月25日月曜日午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組のプログラムをご紹介しましょう。この時間1時台はラジオ文芸館です。山崎直子ら作慶眼、朗読は南聡アナウンサーです。2時台ロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、ザ・フーの作品集。3時台日本の歌心の歌で銀幕のスター名優の歌声、鶴田浩二さんの作品集です。4時台絶望名言のアンコール放送です。石川啄木を取り上げた2023年10月の放送分からお聞きいただきます。お話は文学紹介者の柏木博樹さんです。ラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。毎週月曜日のこの時間、ラジオ深夜便の午前1時台に放送しているラジオ文芸館です。今日は山崎直子ら作慶眼をお聞きいただきます。
耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの南聡です。今日は山崎直子ら作慶眼をお聞きいただきます。老年期を迎えた国安は妻とマレーシアへ移り住み、老いが営むコーヒー店を手伝う日々を送っています。南国で流れる穏やかな時間の中で、国安は自らの人生を振り返り、未来へと思いを馳せます。山崎直子ら作慶眼です。眠りの底から生還してさらりと目を開いた時に、自分というものが空や海ではないことをまずは不思議に思う。夜の間に自分という人間の何もかもが薄らいで膨大に広がってしまっている。それが朝になると一気に縮小して私の古びた体に舞い戻る。エアコンの音がかすかにしていて、窓際のベッドに寝ている私にカーテン越しの薄らいだ光が当たっている。横向きに寝直して右腕をタオルケットから抜いて伸ばす。腕の内側の肌を触ると浮き出る血管。
肘を支点にして手を前後に揺らしてみると手首にシワが寄る。一つ一つの細胞が縮こまる。どれだけ動かしても剥がれ落ちなくて、今日も細胞たちは腕にしがみつき続けてくれるつもりのようだ。手の甲はろうのように滑らか、指は節くれ立っている。68年の間ずっと手の先についていて、神経に従って動いてくれていることはありがたい。
お金さい、国安、起きた？
吐き出し窓をコンコンと叩く音が聞こえる。カーテンを避けると顔が見える。鍵を開けると妻が声を出さずに笑う。
起きた？
もう一度言われる。熱い外気がアイスティーに溶ける蜜のようにふわっと部屋に入ってくる。私を見下ろしている彼女はバティックと呼ばれる老血染めのだらりとしたワンピースを着ている。地は青色で白い花模様が浮き出ている。左手にジョウロを持っている。
うん。
寝ぼけ眼で返事をすると言ってしまう。私は鍵をかける。だるいので再び横になり、しばらく経ってからやっと起き出した。それからタオルケットを畳んでベッドから降りる。タンスから服を引っ張り出し、ランニングの上に解禁シャツを羽織り、スラックスに足を通す。洗面所で顔を洗い、歯を磨く。ダイニングに行くとおじやをよそわれる。インディカ米と豆とネギが入っており、味噌味がついている。プラスチックのレンゲですくう。
気がついた？
向かいの椅子を引き、自分もレンゲを持ちながら妻が私の顔を見る。
何に？
私が聞くと、
その豆。
妻がおじやの器の中を刺す。彼女は白いものが混じる横分けの髪を耳元で偽ガーネットのピン止めで持って軽く止めている。
豆が
なってたのを摘んだんよ。庭で育てたの。外にまだまだなっとる。見てきなよ。
いいよ。
いいって？
うん。
見ない？
うん。
なんで？
疲れるから。
そう。
しかしずっと妻が私を見つめ続けるので、仕方なくつっかけを履いて猫の額ほどの庭に降りた。草や花が気持ちばかり生えている。
目をさまよわせたが豆らしきものは見当たらない。
面倒になる。つっかけを脱いですぐにまた部屋へ上がると、
あったでしょ？
と妻が聞くので、見た、と嘘を言った。
暑いところでは何でも育つのが早いんな。
妻はなぜだかマレーシアにやってきてから不思議な方言混じりで喋るようになっている。
そうだね。
私はうなずく。私たち二人は半年前に日本を離れ、今はマレーシアのクアラルンプールに住んでいる。家を借りて暮らし始めた。ここは治安が比較的いいし、物価は日本の3分の1ほどだ。それに日本食材を置いているスーパーマーケットもあれば、日本の書籍を扱っている書店もある。医療設備も整っている。妻は日中舞踊の教室だの水泳サークルだの日本語ボランティアだのに曜日ごとで出かけているらしい。マレーシア政府が最近外国人退職者の受け入れを促進しているから、今クアラルンプールには日本人だけでなく高齢の外国人滞在者が結構いる。マレーシアマイセカンドホームプログラムというビザを取得すれば、 10年の滞在ができる。その後の延長も可能だ。ただ50歳以上だと申請しやすくなるこのビザは年金生活者向けで、就労することができない。甥の経営するコーヒー屋を手伝うために、私はこのビザではなく就労ビザでやってきた。彼女はどうだか知らないが、私は今もいつも、これは仮の住まいだ、ついの住処にはならないとしつこく思っている。人はここが終わりの土地だとわかるものなのだろうか。これが最後の仕事だと気がつくものなのだろうか。なんだかわからないうちに私はゆらゆらと過ごしている。平日の午後1時から5時までコーヒー屋に出かけて手伝うのが私の日課だ。店まではここからバスに揺られて20分かかる。私は麻布のカバンを持ち上げる。出かけるために椅子に腰掛け、スニーカーの紐を結ぶ。振り返ってそばに立っている妻を見る。
じゃあマリエさん、火の元には気をつけて。
仕事を頑張ってね。
家から3分ほど歩くと車道に出る。花が雨のように降るベンチに座ってバスを待つ。この花の名前はわからない。ピンク色をした布のような花だ。菓子売りのような女性が向こうから歩いてくる。スカーフを頭に巻いて首の下でおざなりに祝えている。どっしりとした腰を左右に揺すり、カゴを頭に乗せて私の方へ近づいてくる。私と同年配ぐらいであるように見える。それからちゃっかり私の隣に座り、英語で話しかけてきた。
日本人か？
日本。私は答える。すると笹のような葉で包まれた丸いものをカゴから一つ取り出し、私に渡そうとしてくる。
ブラパ？
値段を尋ねると、
ブラパ？1。
1と彼女は人差し指を立てる。1を知っているのか。私は札入れから1リンギ紙幣を取り出して渡す。彼女はキュッと一瞬だけ笑うと立ち上がって去った。妙な歌詞だ。あんに飯粒を混ぜたものを葉でくるんでいる。食べるとシャキシャキした歯ごたえがかすかにする。ココナッツが混ざっているのだ。砂糖よりも豆の風味が強くて、祖母が昔作ってくれたおはぎを思い出す。その頃は甘いお菓子などめったに食べられなかったから、弟と取り合いになったものだった。私の子供時代には大きな戦争があった。貧しい時代に育った者は、君たちは恵まれていると言いがちだが、私は、誰だって自分の生まれた時代が一番いいと思っておくのがいいよね、と、年若い友達には話すようにしている。私は、自分の生きてきた時代を否定する気には全くなれないのだ。おいしいものをいろいろ食べたし、面白い映画も見たし、山登りもした。
今が私たちのベルエポックだね。いつかまた今日のことを思い出すね。
いくつになっても妻はお茶を飲みながらそんなことを天真爛漫に言う。轟音とともに荒い運転のバスが埃を立ててやってきた。手を挙げて止まらせ乗り込む。バスは進む。私は窓を開け、額を風に当てる。爽やかだ。このままコーヒー屋に着かなければいい、なんてことを思う。空は青く、ヤシは鮮やか、墓は小さい。あれは墓だろう。こけしのような石の密集。 七つ目の停留所で降りた。暑い道をスニーカーで踏みつける。道路がせんべいのようにひび割れて、間からたくましく草が伸びているのを見るのも久しぶりだ。昔はそうだった。今の日本ではきれいに舗装されている道ばかり。道の下には何がある？成長し損ねた種や世に出られないセミの幼虫の上を私たちは歩いている。強い日差しは強い影を作る。路上に自分の影が記憶を作る。網膜に自分の形がくっきりと残る。地面を見ながら店までのんびりと歩く。高層ビル街から少し離れた小さな店がいくつか並ぶ通りに袋物屋があり、金物屋があり、その隣にコーヒー屋がある。店に入る。席は30席ほどで、照明は薄暗い。コーヒーと紅茶と緑茶を扱っていて、どれも恐ろしく甘く作っている。緑茶にまで砂糖をたくさん入れる。ギトギトにキャラメルを入れたプリンや、ドロドロにジャムを入れたいちごサンデーなんかも出している。老いの背中が見える。私よりも一回り大きい体が丸まっている。おはよう。
おはようございます、おじさん。今日は多分あんまり忙しくないですよ。
冷蔵庫前にかがんでドリンクの賞味期限をチェックしながら振り返って老いが言う。短髪の下にあっさりした目鼻があってくしゃっと笑う。少し笑ってから目線を下げるのが彼の癖だ。スタッフルームで着替えてから水道場で手を洗っていると、アルバイトでウェイターをしている17歳のアフドリンという男の子がそばにやってきた。 T シャツに妙な日本語がプリントされている。
スラマッパギ
と挨拶をしてくれて、棚の上にあるラジオのスイッチをオンにしている。甘くうるさい音楽が流れ始める。
スラマッパギ。
私も言う。私とアフドリンは英語とマレー語と日本語を混ぜこぜにして会話をしている。彼はラジオから流れるマレーの歌謡曲に合わせて歌を歌いながら軽く踊っている。スレンダーな体を揺らし、高い音のところでわざと声を枯らして歌って悦に言っている。客はなかなかやってこない。私はグラスを乾いた布で磨く。アフドリンは床掃除を始めた。モップをバケツに浸し、ぎゅーっと絞ってから、床のマス目に合わせて動かしていく。それが終わると、砂糖壺とカトラリーのカゴを補充していく。絶えず歌ったり踊ったりして、ふざけながら仕事をしている。以前、日本で自分の喫茶店をやっていた時の私は、雇っていたアルバイトの子たちの雑な仕事にたびたび苛立ちを覚え、目くじらを立てたものだったが、今思えば、こんな風に楽しく仕事をしてもらった方が、店内はリラックスした空気になったのかもしれない。アフドリンは客席に座って両手の指で自分のももを叩きながらリズムを刻み始めた。そうしてしばらくすると、小走りで私のところに来て、カウンターに手をかけ、ぴょんと飛び跳ねながら、
これ、俺のお母さんから。
私に何かを渡そうとしてくれる。ありがとう。その甘い匂いのするグリーンのビニール袋を受け取って開いてみると、見たことのない果物だ。グロテスクな形状である。日本では見慣れない鮮やかな発色をしている。テニスボールほどの大きさのものたちがゴロゴロと5つ入っている。
うちの庭でできたんです。
うん、これはフルーツだね。
これくらいの。
アフドリンは棚の上を指さしながら言う。これくらいの木なのか？私も棚を見る。
俺が取った。
ありがとう。いただくよ。
奥様と食べるといいです。じゃあお土産にするよ。
すると白い歯を出してアイドルのように笑う。日に焼けた頬が上がる。
奥様とどこで会った？日本？
日本。もう40年以上前だな。人に紹介してもらって会ったんだ。君は？
俺？
ガールフレンドは？
まだまだ、別に。
仲のいい子はいないの？
決まった子はいない。でも夜踊りに行くと、俺、女の子たちからキャーって言われるよ。
本当に？
本当。歌とダンスには自信があります。
いいね。
今度一緒に行きましょうよ。
そうだな。
奥様も呼ぶ？
うん。私は果物の袋の口を縛り、カウンターの下に隠した。大学を卒業した後、紡績会社に勤めていた私は、親戚の勧める見合いをして妻と知り合った。話を進めて3回ほど会った後、地味な喫茶店に入った。天井についている扇風機から弱い風が流れてくる下で、
私と結婚しませんか？
改まって言うので少しおかしかった。
はい、どうぞよろしく、マリエさん。
私が軽く頭を下げると、
よろしくお願いいたします、国安さん。
彼女が少し震える声でそう言いながら深々と頭を垂れたので、私も慌ててもう一度丁寧に頭を下げ直した。その翌年、二人でアパートを借りた。結婚話を進めている最中も、生活を始めてからも、恋愛のような雰囲気はまるでなくて、私たちは淡々としていた。彼女は食品製造会社で事務の仕事をしていて、結婚後もしばらく続けていた。私は人と話すのが苦手なのに、営業部に配属されたので、初めはひどく苦痛だった。しかし努力をすると慣れてくるものらしく、30歳を超える頃には新しい人と話すことがむしろ好きになっていった。その後配置替えがあり、私は広報部に移動した。部員は7人。しかし7人でやりきれるような仕事内容ではない。業界誌に商品を掲載してもらおうとすれば、クレームの対象にならないように万全を尽くして商品と文面をチェックした。そうしてそれまでは遅くとも午後7時、8時だったのが、連日深夜の帰宅になった。朝は午前8時に出社し、夜は午後11時か12時に退社する。神経の休まる間がなくなった。高度成長期のことで、同僚たちの中には愛社精神が強く献身的に勤める者がたくさんいた。しかし私は自分という個人が集団の中で生き生きできる個体という気がしなかった。企業がいつまでもどこまでも成長し続けることもなかろうに。いや、成長するとしてもそれに身を捧げて疲れ切ることが自分の人生になるなんて、と思ってしまう。そんなことをつらつら考えているうちに、また疲労が溜まってきて、少しずつ思考の次元が移動していく。何もかもどうでもよくなっていく。周囲に絶えず気を使って過ごし、帰って少し寝て、また出社し、気持ちがどんどん擦り切れていって、近所の犬に笑いかけるのさえ面倒だ。口元の筋肉が左右で違う動きをする。けれども、あと少しなら頑張れる。自分が休めば、同じように疲れ切っている仲間たちがさらに疲れるだけのことだ。ただ、時々ふわりと明るい気持ちになる時が、胸の中を風が吹き抜ける時がある。コーヒーの自販機の前でボタンを押して、 紙コップに粉っぽい飲み物が満たされていく時間、その待ち時間だけ安らかな心地が訪れる。いつまでも止まらなければいいなんてことを思う。一日に七八杯を飲んでいた。コーヒーに救われてるなぁと琥珀色の液体を喉の奥へ流す。逆の時間もあった。一日の中に魔の瞬間が何度か訪れる。ふっと死んでもいいかなぁなどと投げやりな考えが湧いてきて、自分でもびっくりして、それで慌てて、おっと、剣のん剣のんとその考えを打ち消して、マリエさんのことをちょっと思い出して、それから40歳を目前にして私の胃には潰瘍が見つかり、入院することになった。妻はなぜだかはしゃいでいて、妙なパンダのキャラクターの布でパジャマを縫って持ってきて、
着て
と言ったり、床屋のマークみたいに派手なしましま模様の歯ブラシとコップを買って持ってきて、
磨いて
と言ったりする。桃缶だのメロンだのいかにもな差し入れに無駄な金を使っている。近所の何々さんからもらった漬物だの庭で咲いた花だのも持ってくる。毎日病院にやってきた。病室でやめようかと思うんだと切り出してみた。
そう。
彼女はパイプ椅子の上でうなずく。うん。私はメロンにフォークを刺した。
しばらくはゆっくりする。
彼女はそっと布団の上に手を置いた。
そうだね。
それから、
うん、
喫茶店をやりたい。ひょっと言ってしまって自分でも驚いた。咳払いをする。
そうね。
妻は神妙な顔でうなずきながら指で私のメロンを一切れつまみ見入っている。中心へ向かって緑から黄色に変わるグラデーションを視線でなぞっている。体が落ち着いたら貯金を使うことになるけど心配しないで。買ったばかりの持ち家のローンの支払いはこれから長い。弟に相談することになるかもしれないと思いつつ、私がボソボソと話し出すと、
あのさ、私が少し貸そうか。
カラッとした声で妻が言う。へそくり？
違う。離婚資金よ。男と女はいつ何時何があるかわからないからね。少しずつ少しずつずっと貯めてきたの。もしかしたらそのうち別れたくなるかもしれないと思って。結婚した時持っていた貯金に上乗せしてコツコツと。将来別れたくなった時にお金がなくて別れられなかったら嫌だから。
そう。
150万円あるの。
え？いいの？
ええ。
ふーん。
また貯めるからね。
返すよ。
いいって。
ありがとう。
そのお店、私も参加していいの？
うん。
私の貯金と二人の貯金を合わせたら始められる？どう思う？
うん。不動産屋を回り、貸し店舗を探した。神奈川県の小田急線沿線で見つけた、駅から徒歩5分の3階建てビルの一室が気に入って借りることにした。2階だったのでどうなることやらと思っていたが、3年目で軌道に乗ってきた。お客さんのおかげで店は成長していき、洒落てはいないが温かい喫茶店になっていった。営業の途中で寄ってくれる人やビジネスの打ち合わせに使ってくれる人たちなど、常連となってくれるお客さんも増えていった。 お客さんが持ってきてくれたペナン島の海の絵を店の壁に飾った。妻は洋裁の専門学校を出ていて縫い物が得意だったから、窓にレースのカーテンを作ってくれた。ちょっと離れ気味の両目を伏せて、オレンジ系の口紅をつけた口を軽く閉じてフロアに立つ妻は、はためにも接客がとてもうまかった。他の仕事を落ち着いてこなしながら、お客さんの様子にはパッと気がついて、やんわり微笑んで注文を聞きに行く。隣の駅で2号店を出してみようという話が、喫茶店を始めてから15年後に湧いてきた。
出す必要ないと思う、と妻は言った。今なら店の貯金に余裕があってなんとかなるから、と私が言うと、彼女は顔をしかめた。店頭のポスターとハローワークで店員を募集したところ、何人か応募してきてくれた。面接をし、飲食業経験が6年ある若い男の子を採用した。半年ほど1号店で働いてもらった後、2号店を彼に任せることにした。しかし、それはうまくいかなかった。私は人を使うのが下手なようだ。その男の子に任せきることができなくて、たびたび見に行っては、細かに注意をしていたら辞められてしまった。新しい子を採用したが、慣れるまではと私は2つの店を熱心に行き来した。休みなく働いたら頭の中が宇宙みたいになってきた。眠れない。そして寝ていないとフラフラする。2号店の赤字分は1号店の利益で補填していた。しかし時とともに街の雰囲気もお客さんが求めるものも変化していき、私の店は時代に取り残されていくようだ。ちょっと前は人気があったピラフやナポリタンが出なくなった。コーヒー一杯が300円足らずで飲めるチェーン店が周りにたくさんできた。以前はよく来ていた学生さんたちが来なくなった。1号店の利益も落ち込んでいった。席の回転がどんどん悪くなり、家賃や仕入れの支払いのために貯金を切り崩すようになった。このままではしょうがないと、店内の改装をしたりメニューを変えたり、いろいろと試してみたが焼け石に水で、むしろ貯金が目減りしただけに終わった。専門の業者に相談したり、もっと全面的な変革に取り組んだりして真剣に考えたらよかったのだろうが、ぼんやりいけないいけないと考えているうちに月日は過ぎた。
夜になっても寝つけない。
不意に隣で寝ていた妻がむくりと起き上がった。
やめます、
と言う。そう？私も起き上がった。
どう思う？
彼女は聞く。そうするのがいいと思う、私は答える。
あのさ、国安は今やりたいことはある？行きたいところはある？
マレーシアに行きたい。高春がクアラルンプールでカフェを開くって言っているんだ。私は弟の息子の名前を出した。
反日感情あるんじゃないの？
妻は少し考えながら言う。お客さんにマレーシアに住んでいたって人がいたんだ。話を聞いたんだよ。マレーシアの人たちは親日的だって。
地震は？
日本にいても近々来るらしいよ。
そう。まあいいか。じゃ、行こう。私がちょっと出すわ。200万だけど。
へそくり？
離婚資金よ。
また貯めたの？
そう。離婚したくなるかもって危惧があったから。でもまあ、今までのところ大丈夫だったわ。だからここで使う。それでまた貯めるわ。 店の貯金でみんなに退職金払える？うちらはなんとかなるだろうし。
調べてみると海外移住をする人は最近多くて、移住とまではいかなくとも旅行よりも長く滞在するロングステイをしている人はこの頃たくさんいるようだ。私たちは店を畳み下見旅行へ出かけた。そうして家を借りて準備をしてマレーシアのクアラルンプールにやってきたのだ。私はコーヒー豆の匂いの中、薄暗いカウンターの上にノートを開いてそろばんを弾き数字を書きつけている。夕方5時はアフドリンがアルバイトを上がる時間だ。
サヤ、ミンタ、ディリ、デュル
とアフドリンはお辞儀して帰る。
バイバイ、
ジャラン。私は手を振る。それから、
そうそう、フルーツありがとう、妻といただくよ
と付け加えると、アフドリンは走り出そうとしていた足を止め振り返る。私がもらったビニール袋を高く上げて振ってみせると、
はい。
アフドリンは少し照れたような顔をしてそれから走り去った。3時から5時まで休憩を取っていた甥が牛乳などが入った買い物袋を下げて戻ってくる。引き継ぎをする。甥はこれから午後10時半まで働く。勝手のわからないこの国で店を開いて苦労もあるだろうに、甥は無口でひたすら水仕事をしているだけだ。小さい頃は人見知りで、私が遊びに行ってもなかなか懐いてくれなかった。大きくなってからはいじめにあったのだろうか、高校を中退したいと言い出した時もあった。日本では戦争のない今の時代でも大人になるのは難しい。だからいかなる地でもどんな仕事でも構わない。老いが、そして老いの子供たちがこれからも元気でやっていってくれればそれだけでいい。私はデパートに寄って帰ることにした。都心に向かうバスに乗る。私は生温かいアワーアクタだ。地球上に粘っこくぷっくりと膨らみ、そしてやがて弾ける。80年でパチンといく。墓なんて作ってもそんなもの。塵のような私がバスにしがみつき生きる。心を震わせて花を見、片言の言葉で若い友人に話しかける。泡はあまりに生きるのが楽しいからさらに体を粘っこくし、弾けるのを遅らせようとする。無駄な努力だ。調味料を買って書店で本を求めてから家に帰る。8時を過ぎた。すでに周囲は暗くなっていた。インターホンを押しても出てこない。NHK の衛星放送の音は聞こえるのだが、玄関前に置いてある石に腰を下ろした。隣にはハイビスカスの鉢がある。郵便受けに手を突っ込むと手紙が一通入っている。メガネをかけて宛名を見ると妻宛だった。老眼鏡の度を上げたら物がよく見えるようになった。間近に迫ってくる。不思議と音楽もはっきりと聞こえるようになったものだ。年を取るとどうにもこうにも世界がぼやけてくる。そうして気まぐれに病院にでも行き、目や歯や内臓に手を入れると突然物事が身近に迫ってくる時もある。そうやってたまに引き戻しつつも、ゆっくりとでも確実に世界と自分とは乖離していくようだ。
空に目をやる。あれはアンタレスだろう。サソリ座か。そして夜風の音、ヤシの外れの音がする。遠くを走り抜けるオートバイの騒音が消えると、私は石の上で上体を低くしている。
どんな時もこんな風に待つだけで人生を過ごしてきたような気がする。曖昧でかっこ悪く、子供の頃からずっと自分のことを好きになれなかった。でもこれが私のやり方だ。待っている時私は辛くない。こんなものだろうといつも思っている。黙ってじっとしていても全く飽きない。姿勢を低くして状況が好転するまで待機する。その間に自分の心や周りの世界を細分化していき、そのラインをくっきりと頭の中に刻み込むのだ。
20分ほどそのままじっとしていたら、風呂から上がるような音が聞こえた。キュキュッとシャワールームのドアがきしむ音が。それでもう一度インターホンを押してみると、妻が玄関に出てきた。橙色の明かりが広がる。私は中に入れてもらえた。ただいま。それだけ言って靴を脱いだ。
仕事、お疲れ様でした。
妻は私から手紙を受け取り、裸足の足でペタペタと廊下を歩いていく。老血染めを施された木綿が揺れる。
また、離婚資金を貯めているのだろうか。
いつか再び、新しい生活が始まるのかもしれない。妻の青色のワンピースの上に、私は視点を泳がせて、想像の金魚を放した。
何？私を見てる？
服。
ああ。
と、また前を向く。
これ、気に入ってるんよ。素敵でしょ？
などと言っている。ダイニングのベージュの壁には、妻がボランティアで知り合ったという小学生の女の子が描いた絵が飾ってある。私たちはいつか子供ができたらと考えながら過ごしてきた。けれど結局のところ二人の生活が続いている。でも今はいない未来の子供たちとの日々よりも、今の妻との暮らしの方がいつだって今の自分にとっては大事だった。手を洗い、私が昨日漬けた人参とズッキーニの浅漬けを冷蔵庫から出して皿に盛る。知らない種類の魚の塩焼きと菜っぱのおひたしに魚醤をかけたのと白飯で夕飯にする。食後、アフドリンにもらった妙な果物を見せると、妻は
今はいい
と首を振って食べない。台所に入り一つだけ洗う。電灯を灯すのが面倒なので暗いままで蛇口を回す。暗闇で手を伸ばすとどこから水が出てくるかわからない。突然手が濡れる。洗い終わってから妻のところに戻る。包丁を持って半分に切り、立ったまま食べてみたが、まずい。
まあどんなものかってことだよと私は嘘吹いた。
妻は、
こういうのは絵を描くためのものだから
と残りの半分を私から取った。彼女は皿の上にフルーツを乗せる。フルーツの割れ目にはアメリカ白ひとりの幼虫のような気味の悪い白い綿状のものが入っている。隣の部屋からスケッチブックと製図用シャープペンシルを持ってきた。それから妻は果物の写生を始める。さらさらとシャープペンシルが動く音の中で、彼女はメゾソプラノの声で話す。
国安、うちらはクアルルンプールに来て正解だったと思うよ。誘ってくれてありがとう。あのね、今までずっと国安とやってこれてよかったんよ、私。国安は 慶眼の人だと思ってるんよ。
うん。
私はうなずく。どう思う？
それ、色は塗らないの。
妻の塗るという返事を聞いて、私は隣の部屋へ水彩絵の具を取りに行く。
山崎直子ら作慶眼をお聞きいただきました。音響効果大道健太、技術那須彩太郎、制作遠藤明、語りと演出はアナウンサーの南聡でした。
ラジオ文芸館、次回は6月1日月曜日のこの時間です。東直子作日記をアンコールでお聞きいただきます。ラジオ文芸館ではあなたが選ぶリクエスト特集を8月に放送します。候補作品の中から聞きたい作品を一つ選んでメッセージを添えて投稿してください。候補作品です。芥川龍之介、西郷隆盛、江戸川乱歩創世寺、菊池寛形極楽、岡本かの子寿司、林芙美子風梅、小川未明野原赤いろうそくと人魚、太宰治カチカチ山、山本周五郎虹、以上の8作品です。ラジオ文芸館のホームページ、あなたが選ぶリクエスト特集のメールフォームからお寄せください。また郵便の場合は郵便番号 150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館リクエスト特集の係までです。締め切りは6月21日です。明日のこの時間のご案内です。深夜便アーカイブス特選インタビュー2025年7月8月です。1ミリでも成長したいと題して俳優で歌手の檀れいさんのお話、2025年7月の放送分からお聞きいただきます。では深夜便の歌に参りましょう。先月と今月の深夜便の歌は杉山清隆さんの歌う見上げた春の空です。カズユーミ作詞、万蔵作曲です。では杉山清隆さんです。見上げた春の空。 深夜便の歌、杉山清貴さんで見上げた春の空でした。代わって番組のお知らせです。
今年度始まった新番組、毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期。吉川英治さんの長編小説を月曜から金曜毎日15分ずつ、1年にわたって連続255回の朗読でお送りしています。読み手は声優の梅原雄一郎さん、松田しおりさん。私たちが生きるヒントとなる一節を振り返る今日のリフレインも毎回登場。放送は毎週月曜から金曜午前8時15分から、また再放送は午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、ぜひお聞きください。
続いて全国の天気概況です。今日は本州付近は高気圧に覆われ広く晴れるでしょう。気温はこの時期としては高く、九州から東海は所々で真夏日になりそうです。熱中症にご注意ください。沖縄は梅雨前線や湿った空気の影響で昼頃を中心に雨が降るでしょう。局地的に激しい雨や雷雨になりそうです。土砂災害や低い土地の浸水など十分ご注意ください。九州と中国地方は晴れますが、一部でにわか雨がありそうです。四国と近畿、北陸、東海、関東甲信、東北は広く晴天で強い日差しが降り注ぐでしょう。紫外線対策を心がけてください。北海道は明け方までは雨の降るところがあり、日中も雲の多い状態が続きそうです。気温です。最高気温は昨日より高いところが多く、季節先取りの暑さになるでしょう。那覇と鹿児島は29度です。福岡は30度、高知と松山は28度、広島と松江は29度でしょう。大阪は31度、名古屋は30度で共に真夏日になりそうです。熱中症にお気をつけください。東京は27度で湿度が高く蒸し暑くなるでしょう。金沢も27度です。 新潟は23度でしょう。仙台は昨日より大幅に高く24度、秋田は21度です。札幌は21度、釧路は13度でしょう。全国の天気概要でした。
2時の NHK ニュースです。昨日朝、東京小金井市の住宅近くの路上で強盗を行う目的でドラ